今月は藤沢市役所に新たに設置されました新しい課のご紹介をしていきます。東京オリンピックパラリンピック開催準備室の若林美咲さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてこちらは4月から新設されたという準備室になりますけれども、どういった目的や経緯で設置されてきたんでしょうか。
はい、2020年夏のオリンピック・パラリンピックの開催都市として2013年9月に東京が選ばれました。その後、藤沢市においても市民共同のオリンピック・パラリンピックに向けた委員会が設置されました。この委員会は未来につなぐ東京オリンピック・パラリンピック藤沢市支援委員会の名称で、現在も大会の成功に向けた取り組みなどを検討しています。東京が開催都市に選ばれた翌年の2014年7月には、東京都知事が一部の常時会場の見直しを発表し、それに対して神奈川県は先頭に立って誘致活動を行いました。その結果、去年の6月にセーリング会場を江ノ島とすることが承認されたんですね。なので、去年の7月から市役所の企画政策課内に担当セクションを設置しました。そして今年の4月からは企画政策課からオリンピック・パラリンピック部門が独立して、東京オリンピック・パラリンピック開催準備室ができて、担当する職員も増えました。独立し、そして担当する職員も増やしたことによって、より東京オリンピックやパラリンピックの準備に重点を置いて活動できるようになりました。ちなみに東京オリンピック・パラリンピック開催準備室という名前はとっても長いので、準備室ができてもう1ヶ月を過ぎていますが、未だに電話を取るときに噛んでしまうことがあります。皆さんも愛称のオリパラ準備室と呼んでいただいて構いません。
はい、ありがとうございます。新たに設置したという経緯もお分かりいただいたと思いますが、江ノ島がセーリング競技会場に決定してからもう間もなく1年ということで、1年前のあの沸き立ったね街の中がまた思い出されますね。そしてこのオリパラ準備室での業務内容は、どんな職員がどんな担当に分かれているんでしょうか。
はい、私たちの職場は南藤沢交差点の角にある玉浜ビルの3階にあります。ここにいる職員は6人です。この他に藤沢市から神奈川県のスポーツ局オリンピック・パラリンピック課に出向して、オリンピック関係のことを担当している職員が2人います。私たちが担当している常務は、市民の皆さんと一緒になって東京オリンピック・パラリンピックを成功させることと、大会が終わった後も藤沢市がみんなに住み続けたい街と思っていただけるような未来につなげていくことだと考えています。また市民の皆様に江ノ島で行われるセーリング競技の楽しさをお伝えすることも重要だと思っています。
そうですね、まず今できることから市民の皆様にも協力の呼びかけがあるかと思いますが、実際にこのオリンピックの開催までさまざまな団体の動きもあると思いますが、どういった皆さんとこう関わっていくものなんですか。
はい、皆様も東京オリンピックのエンブレムのニュースの時によく話題に上がった大会組織委員会は聞いたことがあるかなと思います。この組織委員会や JOC 日本オリンピック委員会、他にも東京都や神奈川県などとは会議をしたりしています。また藤沢市内においてもですね、スポーツをはじめとしたいろいろな市民団体の方や経済団体、学校関係者の皆様と一緒に藤沢にオリンピック・パラリンピックを迎え入れる準備をしていきたいと思っています。選手や専門家だけでは大会は成功しません。市民の皆様の協力があって初めて大会が成功するものだと思っております。
はい、そうですね、多くの皆様の関わりがあって一つの大会を成功に導くというところです。そして皆さん気になるのはこの江ノ島で開催されるセーリング競技、その魅力はどんなふうに感じたらいいんでしょうか。
はい、土井真奈美さんというリオネジャネイロオリンピックに出場する慶応大学 SFC 在籍の選手がいらっしゃいます。土井選手は、セーリングの魅力についてこうおっしゃっておりました。魅力は自然を相手にしていること、刻一刻と変わる自然に対応できて勝ったときは嬉しいと感じるとのことです。2020年の東京オリンピックでは、私たち藤沢市民が慣れ親しんでいる相模湾の自然に、さまざまな国の選手たちが、どのように立ち向かっていくかとても楽しみですね。
はい、 このような世界的な競技を間近で見れるということも期待の一つだと思いますね。そして4月から新しくできたこの準備室、今現在はどういう動きがあるんですか？
はい、市民の皆様に2020年に江ノ島でオリンピックが行われることや、セーリングってどんな競技なのかを知ってもらうための計画を考えています。またこの夏開催されるリオデジャネイロオリンピックパラリンピックに向けて、藤沢市ゆかりの選手を市民の皆様と一緒に応援して盛り上がっていきたいと思っています。広報藤沢や市役所のホームページなどでも積極的に情報を発信していく予定でいます。
もう4年後の開催に向けて市民の皆様からの期待も非常に大きいと思うんですが、何かこう私たちにもできること、関われることがあれば教えていただけますか？
はい、先ほど申し上げた通り、大会は出場する選手や専門家だけでは再開は成功しません。市民の皆様の応援や協力があって初めて成功するものだと思っています。今後はオリンピック・パラリンピックで多くの人たちを迎え入れるにあたってのボランティアの方々の募集や研修も2020年を見据えて行っていく予定です。ボランティアに参加する以外の市民の皆様もぜひ選手やさまざまな国からのお客様を迎え入れるにあたって、オリンピック・パラリンピックの招致活動のプレゼンで立川クリステルさんがスピーチして話題になったおもてなしの心で迎えていただければと思っています。
そうですね、ぜひ藤沢の皆様が一体となって世界の皆様をおもてなししていただきたいと思います。そしてこの後の予定というのはどんなことが考えられますか？
はい、ニュースでも伝えられている通り、2020年の東京オリンピック・パラリンピックについてはまだ決まっていないことが、たくさんあります。そのため市民の皆様へお知らせできることも限られてしまっており、申し訳なく思っております。ただ、今年の夏のリオデジャネイロオリンピック・パラリンピックが閉会をした後は、世界中の目が東京の開催準備に向くことになります。多くの準備もスピードが上がって進むとも聞いておりますので、今年の秋以降は藤沢市としての進め方もお知らせしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
はい、まずは間近に迫っていますこのリオのオリンピックですね、その終了後に東京の方が大きく動いてくると思いますのでご期待ください。では最後になりましたが、このラジオを聞きの市民の皆さんへ、このオリパラ準備室、開催準備室の若林さんからメッセージをお願いいたします。
はい、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、市民の皆さんに、セーリングの魅力を知っていただき、そして一緒に盛り上がっていきたいと考えています。私たち東京オリンピック・パラリンピック開催準備室のメンバーはそのために頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。新たに藤沢市でも動きが出てきました。この4月に新設された東京オリンピック・パラリンピック開催準備室から、今日は若林さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。